聖書をお持ちの方は第2サムエル記の4章、お持ちでない方はプリントがあるかと思いますけども、たくさん文字の入っている、プリントを見てくださって、第2サムエル記の4章でしょうか、はい、4章の10節、4章の10節、自分自身ではと書いてあるところをご一緒に読みたいと思います、はい、いいでしょうか。第2サムエル記の4章の10と書いてある、小さく10と書いてあるところです。自分自身では3、はい、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてつけらぐで殺した、それがその良い知らせの報いであった。今日はこの箇所を通して、良い知らせの報い、良い知らせの報いというテーマでご一緒に学んでいきましょう。皆さん、この漢字読める方いらっしゃいますか。はい、心づもり、ああ惜しい、心はいらないです。これだけでつもり、つもりと呼ぶんですね。まあ別に新さんと呼んでもいいそうですけども、つもり、私たちはよく心とか頭で計算をします。こうしたらうまくいくんじゃないかというふうにいろいろ考えるわけですけども、しかし、うまくいかなかったとき、そんなつもりじゃなかった、そんな言い訳をしたりしてしまうことが多々あるのではないでしょうか。私もこう何かこう指摘されると、すぐに口から出てくるのは言い訳であることが多いので、本当に気をつけなければならないなと日々思わされています。私たちは自分の行動、そして言葉が人にどんな影響を与えるのかということを考えることは、とても大切なことであるということが言えると思います。略奪隊の隊長であった2人の人が、イスラエルの王様であるイシュボシェテという人を殺して、そしてその首をダビデのところに持ってきました。まあ、ちょっと生々しい状況でやったかと思いますけども、彼らはそのことを通してダビデに褒められると思いました。ダビデから褒美をもらうことができると心で計算をしていたわけです。しかしながら、かえってダビデを怒らせて命を失ってしまうという結果につながりました。ダビデはこの出来事を通して、良い知らせの報いについて教えているんですね。良い知らせの報い、ダビデはそれをどのような意味で語ったのでしょうか。前回私たちはイスラエルの将軍であるアブネルという人がヨアブという人に殺されてしまったという出来事を学びました。このアブネルという人はイスラエルにとってもう大黒柱とも言えるほど力を持っている人物であったわけです。その将軍が殺されてしまったというニュースは、イスラエルの王であるイシュボシェテの耳に届きました。そしてイスラエル全員の耳に届きました。その時人々はうろたえた。その 悲しみは本当に大きくてうろたえた。4章の1節を見てください。サウルの子イシボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。このように記されているわけです。もう気力を失うほど、というのは彼らにとって唯一このイスラエルを守ってきたのはあのアブネルだという、そんな信頼をこの将軍に対して持ってたからです。でもその将軍が死んでしまった。私たちの国はこれからどう戦えばいいのだろう、これからどうすればいいんだろう。彼らはみんなうろたえていました。そんな時にイスラエルの仲間であり略奪隊のリーダーである2人の人がこの時寝ているイシュボシェテの胸に剣を突き刺して殺し、命を奪い、その首を切って、そしてダビデのところに持ってきたわけですね。今までダビデの命を狙ってきたサウル王、そしてそのサウル王の直近の将軍が死んだことはきっとダビデにとって喜びに違いないと彼らは心で計算をしたわけですね。しかしそうではなかったんです。このことから、彼らの言葉から私たちはまず主は復讐されたのかということを学ぶことができるんですね。神様を本当に彼らを通して復讐を果たされたのか。彼は言いました。主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。彼らは神様が復讐したと言いました。でもそれは事実ではなかったんですね。彼らは神様の名前を利用して自分たちの行為を正当化するために、自分たちが王を殺したということを、それが正しいことであるかのように見せかけるためにそのように語ったということがわかるわけですね。まず彼らは言いました。これは我が主我が王のためですと言ったんですね。主は今日我が主王のために復讐されたのです。この二人の略奪隊の隊長バーナとレカブという人は、イスラエルがだんだんだんだん弱体化していくのを目の当たりにしていました。ダビデは逃げる立場にありました。イスラエルはダビデを追いかける立場にありました。しかし形勢が逆転して、どんどんどんどんダビデの軍が圧倒していくようになりました。そして二人は計算を始めたんです。これからどうする？俺たちもあの将軍アブネルのように殺されるかもしれないな。このままでは俺たちの立場も危うい。そうだ、今がチャンスだ。私たちの王イシュボシェテを殺してダビデのところに持っていこう。そうするならば俺たちの地位が守られるに違いない、確保されるに違いない、喜ばれるに違いないと、そのように彼らは計算をして、それをダビデのところに持っていったわけです。それは自分のことしか考えない 身勝手な計画であったことを私たちは知るんです。箴言の24編の8節9節、箴言24編の8節9節、悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。聖書ははっきり言います。悪事を計画すること、心で悪事を算段することは陰謀だというんです。それは愚かな計り事であり、それは神に対する罪であると聖書は明らかにしているわけですね。時に私たちは自分自身を守るために、そして自分が息を得るために身勝手な計画を立てるんですね。自分の思いを果たすためだけに時に人の命を奪ったり、とんでもない悪事を犯してしまうということがあるわけです。テレビやニュースで誰でもよかったという犯罪を私たちはよく耳にするんです。その人は人のことを考えていないんですね。計算をするということは実はとても大事なことです。私たちは計算をしなければならないんですね。イエス様は塔を建てるときに計算をしない人がいるでしょうかということを語られました。もし計算もしないで建て始めて、あ、できませんでしたということになるならば、その人は物笑いの種になるでしょうとはっきりと語っておられました。私たちは自分のしようとしていることが本当に神様の御心なのかどうか、本当に今しようとしていることが神様を喜ばせることであるのか、自分の相手を喜ばせて相手の益になることになるのかどうかを本当に考えなければならないということを知ることができるんですね。しっかりと私たちは計算をして神様の御心に従い、人の益になる、人の役に立つ、そのような計画を立てるものでありたいと、そのように願います。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。聖書の専門家であった律法学者、パリサイ人と呼ばれる人々は人に見せるための善行を行っていたんです。彼らはちゃんと考えてたんです。自分が人前で大声を上げて、おお神よと祈ることが人々の称賛を受けることにつながると計算してたんです。イエス様はそんな人に言いました。彼らはすでに報いを受けました。そうなんです。人からすごい人やな、信仰深い人だなと褒められて終わりなんです。その人はもう神からの報いは受けることができないんですね。私たちはよく考えて、よく計算をして、本当に神様、これはあなたご自身が願っておられることでしょうか、本当に人の助けになるのか、役に立つのか、それを神様に祈り示されたらやるんです。それをやるときに、それは自分にとっても必ず良い報いをもたらす結果になるんですね。彼らはこう言いました。主が復讐されたのですと言いました。 主は今日サウルとその子孫に復讐されたのです。まことしやかですね。もう断言してるわけですね。自分たちの手で王様の命を奪っていながらですね、自分たちがしたことを棚に上げておいて、主が復讐されたんです。いや、あなたたちです。自分がしてるわけですね。私たちはいつも自分の愚かな行為を正当化するんですね。自分は仕方がなかった、こうせざるを得なかったんだといくらでも言い訳ができるんですね。もう言い訳の天才です。もうその時は頭がもうフル回転できるわけです。でもそれは本当に主が復讐されたことなのかどうか、私たちは問わなければならないんです。八節ご覧ください。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。彼らはイシュボシェテの命を奪って、そして首を落とした後逃れたって書いてあるんです。つまり逃げたんです。その光景を想像するだけで怖いですよね。王様の首を握ったまま彼らは夜通し歩いてるわけですね。本当に凄まじい状況であるわけですよね。神様は本当にそんなことを望んでいらっしゃったんでしょうか。いえ、それは彼らが自分たちの行為が正しかったということをダビデに分かってもらうために、分からせるために言った詭弁なんです。事実ではないんです。主が復讐されたのです。いいえ、あなたたちが自分のためにしたのです。これが答えです。ダビデはずっと変わらず油注がれた方に手を下してはならないと言い続けました。彼はサウル王を殺す、復讐するチャンスを何度も何度も得ました。でも部下が勧めても、どのようにチャンスが与えられても、サウル王の命を奪うことはなかったんですね。それは終始変わらないダビデの確信だったんです。神様が選ばれたその王様を手にかけてはならない。それはサウルの息子イシュボシテに対しても同じだったんです。それを理解していない彼らは逆のことをしました。イザヤ書の50章の6節を共に読みたいと思います。前をご覧ください。3、はい。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス・キリストの最後、イエス・キリストが十字架にかけられるとき、イエス様は何度も何度もその背中を鞭で打たれました。その背中は皮が裂け、肉が飛び散って、本当に悲惨といえるほどのひどい状況になりました。イエス様を十字架につけて殺そうとする人々は、イエス様のひげを引っ張って、そして唾をかけて恥ずかしめを与えました。イザヤという人は イエス・キリストが生まれる何百年も前の預言者です。でも私たちの救い主はそのような姿を持って恥ずかしめられるんだということを預言し続けてきたわけです。神様は私たち一人一人に主の姿を通してご自身が全ての人々の罪を背負い、ご自身が怒りを復讐をその身に負うために来られたことを明らかにしています。もう一箇所を見出します。愛する人たち、自分で復讐をしてはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。神様は自分で復讐をしてはいけませんとこのように命じておられるんです。私たちクリスチャンのするべきことは、やられた人に対してやり返すこと、復讐をすることではないんだ。それはこの私のすることだと神様が一番嫌われる、一番嫌な働きを自分で受け持ってくださったんです。そしてその復讐を、復讐という形で受けられたのがイエス様の十字架なんです。神様は私たち一人一人のすべての罪をその身に負ってくださった、負うために来てくださった、だから復讐してはならないと言っておられるんです。良い知らせの報い、主は本当に復讐されたのか、それは本当に主のためか、それは本当に人のためなのか、主が本当にそのような御心を持って復讐をされたのか。いいえ、そうではない。確信を持って言うことができます。私たち一人一人は全ての怒りを、全ての復讐を神様に感謝を持って委ねお任せしましょう。さらに良い知らせの報い、それは主は生きておられるという約束です。主は生きておられる。続いて9節をご覧ください。ご一緒に私のというところを読みましょう。3、はい。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。良い知らせの報い、それは私たちの信じている神様が生きて働いておられる神様なんだという知らせを知ることです。私たち一人一人が、私たちが礼拝している神様は生きておられる。私たちが賛美している神様は今日も生きておられる。私たちがどんな苦しみの中にいても、どのような問題の中にいても、私たちの神様は私たちを救い出してくださる生きて働く神様なんだということを知っていることこそ最高の報いなんだ。ここにあらゆる苦難からの救いを与えるお方だと記されています。あらゆるですから、人間が経験するどんな苦しみも救い出せない人は神にはないんです。神様に救えない人はいますか？いないんです。それがどれほど莫大な財産、借金を抱えている人であろうと、それがどれほどつらい人間関係で苦しんでいる人であろうと、 どれほど精神的な痛み苦しみを持っている人であろうと、神様はあらゆる苦難から救い出してくださる生きて働いておられる神様なんだ。私たちはこの一番最高の報いを知るときに本当の幸せを神様から得ることができるということを学ぶことができます。二人が犯したその罪、それは神様を恐れない罪でした。生きて働いておられる神様がそれを全部知っておられるのに、彼らが何をして何を計画してどのような行為に及んでそれをダビデのところに持ってきたのかを全部知っておられるお方であるにもかかわらず、彼らは口で言うんです。主が復讐されましたと言うんです。それも偽りです。それは神様に対する最大の侮りであるということが言えるわけです。良い知らせとは正反対でした。ダビデはこのように言っています。詩編の69編の1節と2節、詩編の69編の1節と2節。神を私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから、私は深い泥沼に沈み足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。皆さん映画で見たことあるでしょうか。地下牢みたいなところに閉じ込められた人がどんどんどんどん下から水が入ってきて、そして上の天井と、そしてその水がどんどんどんどん上まで上がってきて、もうギリギリのところにまで水が入ってきて、その口から水がどんどんどんどん入ってくるような、そんな映像を見たことがあると思います。いや、水ではなくて泥が口に入ってくる、もうギリギリの状態、もう助かる可能性がないという、そんな状況。ダビデはまさにそんな経験を私はしてきた。そうですね、イスラエルのすべての全軍から追いかけられて、たった一人の命を奪うためにダビデは絶えず命と死と隣り合わせの状態、何度もサウル王に槍を投げつけられて、ギリギリのところでかわすということを経験してきました。そんな中で唯一ダビデに光を与えてくれたのは、励ましを与えてくれたのは、生きて働いておられる神様だったんです。そこに彼の望みがありました。そこに彼の神様からの変わることのない約束がありました。パウロという人があるとき、イエス・キリストのことを述べ伝えているときに、人々はダビデを、このサウルのパウロのことを称賛をしたんですね。そして生贄を次々に持ってきたんですね。あなたこそ生ける神の変身した人であるということをみんな捧げ物を通してそれを表そうとしたときに、ダビデは服を引き裂いて、サウルは服を引き裂いて、そして私はそんなものではない、パウロはそんなものではないと否定をしました。そのとき人々は何を始めたか、正反対のことを始めたんです。持っていた石をこのパウロに投げ始めた。体中に石を浴びて倒れて、 町の外に引きずられていきました。もうみんな死んだものと思いました。これであの宣教師パウロの命は消えたと思えるような状況にありました。ところがパウロはむくっと起き上がってまた町に入っていってまたイエス様のことを人々に伝えた。すごいな。もう読むたびに私だったらもう消えてしまうだろうな、逃げてしまうだろうな。その時にパウロが伝え続けてきた言葉を共に見たいと思います。あなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。パウロが伝えていた神様とは生ける神様。彼らが拝んでいたのは、その町の人々が拝んでいたのは動かない人が自分の手で作った偽りの神でした。でも私が述べ伝えているのは、十字架にかけられて殺されて葬られて三日目によみがえってくださった生ける神を私たちは述べ伝えています。その彼のメッセージは変わらなかったんですね。そうです、それ以降世界中に福音がどんどんどんどん広がったんです。神様はどんな苦難からも救い出されるお方です。今あなたがどのような苦しみの中にあったとしても、生ける神はあなたを救い出すことができる。これが神様の約束です。イ・チソンさんという人は酒を飲んで酔った状態の車に後ろから追突されて自分の車が燃えて全身 55% が火傷してしまうという状況に陥りました。もう生きているのが不思議な状態でした。自分のこの両手もこの先8本が切らなければならないというそんな状況にありました。けれども彼女は自分の車に追突したその相手に仕返しをしたい、復讐したいとは一切思わなかったんです。彼女はこんなふうに言っています。神様が共にいてくださる、そう思うと苦しくて泣くことがあっても不思議な平安が私の心を満たしました。イエス・キリストは神でありながら人間としてお生まれになり、人々にあざけられ十字架にかけられて死ぬという苦しみを味わいました。ですから私たちの痛みを分かってくださり、愛してくださり、心の傷を癒してくださいます。私たちが人生で経験するその苦しみというのはみんな違います。でも聖書は言うんです。あらゆる苦難から神は救い出してくださる。それが生きて働いておられる神様です。私たちの信じておられる、信じている神様です。さらに生きておられる神様は責任を問われると教えています。 11節、4章の11節。ましてこの悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺したときは、なおのこと今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを除き去らないでおれようか。生きておられる神様は一人一人にその責任を問われるお方なんだとも教えられているんです。そうです、神様は私たちが語った言葉、私たちが計画して心で計画して行ったその行動の一つ一つ、私たちが人生で行ってきた全てのことに対して問われると、このように語っておられるんです。私たちは神様に問われた時にそれをはっきりと答えることができるでしょうか。彼らは良い知らせのつもりでやったんですね。でもそれは良い知らせではなかったんですね。あくまでもそれは彼ら自身が自分の地位を得るために身勝手に人の命を奪ったに過ぎないことであり、それはダビデに対して持ってきた良い知らせではなかったんです。ダビデにとってはそれは本当に悲しい辛い知らせであったこと。だからダビデは言いました。神はその責任をあなたに問われる。神は私たちにその責任を問われる。私たちはそのことを覚えたいと願います。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。神様は種をまけば必ずその刈り取りをすることになると断言しておられるんです。良い種をまき続けたら必ず良い実を私たちは刈り取ることができるんです。誰にも分からず誰にも知られてなくても、もし悪い種をまき続けたらその種も必ず刈り取る人生を私たちは経験しなければならないんです。あなたはどのような種をまいてきたでしょうか。今まで与えられた人生の中でどんな種をまいてきたでしょうか。それを思うときに、あ、私は悪いものしか刈り取れないなと恐れを抱くかもしれません。でも神様はそれを承知の上でこれを語られるんです。神様は私たちの罪を許すために十字架にかかってくださいました。あなたに罪の許しを与えたいんです。あなたに神だけが与えることのできる救いを与えたいんです。そしてこれからのち良い種をまいて良い実を結ぶ人になってほしい。それが神の願いです。私たちは聖書の御言葉でこのようなことを教えられます。イエス様がある時祈りについて語られました。聖書お願いします。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。 案外私たちは祈ったつもりになっている。やったつもりになっている。そんな経験をよくします。でもイエス様は、つもりはないよ。祈ったら必ずそれはもう答えられるんだ。だから信じて祈りなさい。これが神様の約束です。信じて必ず受けると。信じて祈れ。神様は私たちにそのような祈りの約束を与えておられるんです。ですから今日あなたが本当にどのような願い思いを持っていたとしても、神様を信じて必ず答えられると信じて祈るならば、それは必ず受けることができる。その約束を握って生きて働いておられる神様を私たちは経験していく、そのような歩みを今週させていただきましょう。